信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。そのうち、復元の成功率は業者選びから始まっている。復元の成功させた例は業者選びは重要です。世の中には数多くの復元工作業者が存在します。それぞれの実績、サービス品質などの差があり迷うことです。復元工作業者は法人だけでなく個人のところもあります。業者によってかかる工作費用の大きな違いがあります。まさに玉石混合。そのため復元の成功率は業者選びから始まっていると考えるのがどうです。特に中小企業の方は安さや短い期間だけを基準にした業者選びです。極端に安かったり短かったり数字で業者を選ぶと肝心の復元工作の品が遅くなる可能性があります。いくら安くても復元な失敗者は意味がありません。では何を見るかというと、第一は業者の取得です。きちんと復元の実現させた例は費用や短い期間に及ばさず業者の出動するのが前例です。それぞれの業者を比較して質を見る努力をしましょう。実績は大げさに書かれていないか、サービス品質第一と立っているならどのような根拠なのか、どのくらいなく業務を行っているのか、過去に大きなトラブルを起こしていないか、残念ながら復元工作業者の中にはいかがしいところがあるのも事実です。もちろん費用や工作期間も大切なポイントですが、後から考える話です。復元は失敗してからでは取り返しできません。最初に見るポイントは業者の出です。復元の成功率は業者選びから始まっているのです。業者を選ぶときは安さや短い期間に及ばさず出を重視する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その2、探偵業届証明書があるか。きちんとした探偵業者を選ぶポイントの一つ。それは探偵業届証明書です。探偵業は業務上、移行や配分をする必要があります。これは誰でも自由にできるわけではありません。各都府県の公安委員会に届けて許可をもらっていなければいけません。そのため、真っ当な探偵業者ならウェブサイトに探偵業届証明書の記載があります。料金のページを確認して、きちんと証明書があるか確認しましょう。証明書だけでなく、探偵業届証明書番号という番号も確認です。もし証明書の記載がはっきりしなければ、電話やメールで確認するといいでしょう。電話から話すのは重要な確認です。もしこの証明書がなければ、違法行為をしている可能性が高いと言います。こいつを守る意識が低い業者は私、それはありません。この点では、公信費や資金を立てても、実際は個人情報の存在に扱われる可能性があります。依頼者の面倒なトラブルに巻き込まれる可能性も知れていません。証明書の無駄に漏らされた場合も、念のために言わせておくのが賢明です。きちんとした探偵業者を選ぶなら、探偵業届証明書のあることをお勧めします。探偵業届証明書のある団体を選ぶ。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その3、ウェブサイトがきちんとしているか。きちんとした探偵業者を選ぶポイントの一つがウェブサイトです。ウェブサイトとはいえ、様々なことが読み取れる大事なポイントです。探偵業者のウェブサイトを見たとき、次のような点が高めな注意が必要です。誰でも匿名かつ無料で作れるウェブサイト。まず、注意したいのは無料で作れるウェブサイトです。誰でも匿名かつ無料で作れるウェブサイトは便利であると危険を選んでいます。作成は簡単ですが、計算も簡単であるため、実業者による犯罪の温床になっているのが現状です。パソコンのウェブサイトはなく、携帯電話でしかないウェブサイトの場合も怪しいと考えているでしょう。もちろん、脱出は言い切れませんが、片方しかないのは何らかの不正な事情が関係している可能性があります。安っぽいウェブサイト。安っぽいウェブサイトも NG ではありませんが、要注意です。例えば、説明が不足したり、バラにかかったり、文字数が多かったり、などです。リンクがあったり、準備中のページがあったり、する場合も、丁寧とは言えないでしょう。大切なことを N 数という点になるため、調査を依頼するのは不安があると言います。閲覧制限のあるウェブサイト。ID やパスワードを入力しないと見ることができないウェブサイトは要注意です。もちろん、対応のページで閲覧制限がある場合もありますが、ウェブサイト全体に閲覧制限があるのは不自然です。そもそもウェブサイトがない。そもそもウェブサイトがない探偵業者は危険です。予算や手間暇などの事情があるかもしれませんが、それほど余裕ない業者は安心していないといけないでしょう。ウェブサイトをする対応者ならば、調査における技術も疑問があります。きちんとしたウェブサイトを信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その4、料金の内訳を説明してくれるか。依頼者と探偵業者のトラブルで裁判になっている事例があります。その原因は調査に失敗したことがありません。大半の占めるのは他のトラブルです。後から大金を引っ掛けて、こんな話は聞いていないという職の訴えでトラブルに発展するケースがなっています。探偵業者に対するなら、まず見積もりをしてもらい、料金の内訳を確認しましょう。悪質な探偵業者は料金の内訳を説明してくれません。もしくは、曖昧に申しています。一般的に探偵業者のウェブサイトには料金の安さの記載があります。もちろん、正確な料金は嫌なようによって異なりますが、料金の大幅な安さがあるのが普通です。ウェブサイトを見ても料金についての記載がなく、まずはご相談くださいとあるだけ。全く記載がないのは中間値の数を立てておくのがいいでしょう。見積もりに対しても詳しい内訳がなく、大雑把な料金しかない探偵業者は注意が必要です。内訳について質問してもきちんと説明してくれない場合はますます怪しいと考えているでしょう。曖昧に話をもして、後から大金を請求している可能性があります。余裕のない会社の審理に突っ込んだ悪質な業者と言います。内訳の確認は会社として当然の行為です。それぞれの作業に対する料金を確認することで、相場や他の探偵業者と比較ができるようになります。たとえ見積もりがなくても内訳がないと、後から内訳を請求している可能性があります。探偵業者を選ぶなら料金の内訳を提示してくれることをやりましょう。料金の内訳を提示してくれるか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その後、マスコミに出演者実績があるか。探偵業者の実績を確認しましょう。確認した実績は成功例だけではありません。忘れがちな実績はマスコミに出演者実績です。例えば新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどです。きちんとした探偵業者を選ぶポイントの一つとして、マスコミの出演実績は有用です。もちろん、マスコミに出演していない探偵業者があるとは言い切れません。マスコミに出演者実績がなくても、きちんと本の取った業務を行っているところもあります。しかし、一般的にマスコミに出演者実績のある探偵業者の方が信用できる傾向があります。マスコミの出演実績があるのは、その探偵業者の代表者、業務内容、所在地などの第三者によって確認されているそうです。マスコミに出演すれば必然的に皆様、悪質な行為を進行します。公の場に堂々と行動できる様子や、正しい業務を遂行していることも読んでいます。マスコミの出演実績も大手は多いことが評価できるでしょう。完全に信用できるわけではないものの、皆さんに評価基準の一つです。マスコミの出演実績の量を確認する。信頼できる探予算が十分にありません。そんな話をしたとき、分割支払いを提案することはよくあります。例えば、クレジットカードや新幹線車によるようによる分割支払いです。無理のない支払い数を選ぶことで、依頼者の負担も高くなるでしょう。クレジットカードも新幹線車によるようも金利はありますが、比較的低い金利で利用できます。しかし、消費者金融まで紹介されたら要注意です。消費者金融は正規の金融機関であるものの金利が高いことで知られています。審査金も低いため、この金融機関でお金がない人でも利用しやすいのが特徴です。依頼者の借金をさせないで契約を進めようとするのは利益主義であるです。依頼者の将来を終わっていることに突っ込んで、強引に契約を結ばせようとしている可能性があります。当然ですが、闇金利を紹介された場合は、契約を中断してください。そもそも闇金利は正規の金融機関ではないため、法定金利を超える金利を請求されます。社内のところでは厳しい取り立てを行われ、犯罪行為による危険もあります。借金が膨らむと一気に人生が転落する可能性があります。工作業者以外は借金のない業態になりそうです。ローンによる分割払いでさえ必要性を何度も自分に問いかけて契約するのが賢明です。依頼者の予算がないとき、消費者金融、闇金利を紹介してこないか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。そのなら、事務的な事情が強くないか。事務的な事情についても要チェックです。探偵業者を選ぶポイントとして探偵に思うかもしれませんが、実際は間接的に探偵しています。もちろん、どうしても判断は事務的にやっているのです。スムーズに効率よく対応する様子はある程度事務的に言えるのは自然です。無駄を吐き、仕事を効率よくスムーズに進めようとする様子は頼もしく見えます。しかし、事務的な印象が自然に乱すような注意が必要でしょう。一方的に早口で話をされる。説明が大ったら分かりにくい。自分の話を最後まで聞いてくれない。目を見て話してくれない。笑顔は一つもない。話したら苦しい。最低限の確認だけで済ませる。あまりアドバイスをしてくれない。早く連絡を終わらせようとする雰囲気がある。以下は悪くなりますが、お金さえ前がいいと考えている可能性があります。探偵業とはいえ、会社の接し方も技術の一つ。最低限の対応者さえする人として対応ができるのでは、調査力、技術力も診断ができます。仕事は言って、淡々と処理する様子は、アフターサービスになっても不安です。アフターサービスなら、調査で実際はほとんど気のせいない可能性も疑った方がいいでしょう。なんだか感じが悪いという直感は、おおむね正しい。接し方が乱暴な、内容を考え直した方が、賢明かもしれません。事務的な印象が強くないか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その8、信任対応してくれるか。探偵業者と接した時の印象は、停止できません。その探偵業者は信任対応してくれるでしょうか。事務的な対応ではなく、信任対応してくれる探偵業者の方が、あるいは感じでしょう。メールの返信がない。面談の時、きちんと目を見て話してくれる。話をじっくり聞いてくれ、納得した時は、深く見てくれる。事情を話した時、同情や共感をしてくれる。話したら、ゆっくりわかりやすい。大切な説明は、必ず丁寧に説明をしてくれる。いつもニコニコしている。きちんとアドバイスをしてくれる。質問した時の回答が丁寧。希望を言った時、心よく聞いてくれる。困った時はいつでも連絡ください。何の配慮がある。人間味とサービス精神に溢れる様子の方が、会社の立場になって考えているという印象があります。信任対応の感じであれば、調査力だけでなく、アフターサービスも期待できるでしょう。 ただし例外もあります。実は市民の対応は、特殊な業者の職作業による依頼の特徴です。優しく丁寧な様子を見せることで、会社を安心させ、騙そうと徹底です。市民だから安心と思い込むのではなく、あくまで目安の一つと考えた方がいいでしょう。市民に対応してくれた確認数。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その9、悪い評価を狙っていないか。世間による客観的な意見。そういった評価です。評価で全て判断できるわけではありませんが、探偵業者の出場する中になります。探偵業者の評価を確認してみましょう。現在はインターネットが広く普及しています。インターネットを利用すれば、業者の声や評価の数確認できるでしょう。もちろん評価をすべてのみにするのではなく、あくまで参考です。悪い評価の一つの中で、検討判断するのは想定でしょう。人によって感じ方は変わります。調査を依頼してもうまくいかないこともあります。ある程度、プロの探偵業者なら、業者も多いため、悪い評価が一定数なのも自然と言えるでしょう。しかし、悪い評価が目立つようなのもしてきません。良い評価が少なく、悪い評価が高いなら、客観的に質の低い可能性があると考えられます。悪い評価の信頼度も、誰が発信している動画の中で変わります。利用したことない人の卒業より、実際に利用したことない人の意見の方が信頼できるでしょう。特に注意したいのは、その探偵業者に対して裁判が起こされている場合です。裁判官になっているのは、よほど大きな不満があったと考えられます。裁判が複数をされている探偵業者は避けておくといいかもしれません。インターネットを利用して、業者の評価を確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その10、契約をせかしたり、協業したりしないか。契約をせかしたり、協業したりする探偵業者からは逃げましょう。悪質な探偵業者は、依頼者をせかすような言葉を使って判断を言わせようとします。タイミングは今しかありません。今契約しないと、あなたは一生後悔します。早くここにサインしてください。なぜ契約しないのですか？他の経験者が一番です。あなたが向かないと、現実は何も変わりませんよ。強引な発言があれば、少なくとも危険と考えてはしまいません。確かに、調査には運やタイミングが判定することもあります。しかし、契約ではあくまで依頼者の方が重要です。探偵業者は契約をせかしたり、協業者にすることになってはいけません。悪質な業者は、とにかく契約を争いたいと思います。今になって契約すると、後からトラブルになるケースが目立ちます。そうな金額を請求されたり、急に連絡が取れなくなったりする可能性もゼロではありません。ましてや、落とすような契約の仕方は恐喝罪に当たります。上司の指示して契約しようとするのは、様々な行為である可能性が高いと考えているでしょう。契約しても、後悔する可能性が高いため、業者から離れるのが得策です。まっとうな業者は、せかしたり、協業者にすることはありません。少しでも、依頼者の不安を取り除くため、時間をかけようとします。あくまで、依頼者の立場になり、どんな時も依頼者の希望を尊重します。せかしたり、協業者にしないか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その11、成功率が自然に高くないか。業者を比較していると、成功率の違いに気づくことがあります。ある業者では成功率が 90% である一方、別の業者では成功率が 100% ということもあります。成功率が高ければいいではないか。そう思っていない場合です。確かに成功率が高いのは良いことに思いますが、自然に高すぎるのは要注意です。例えば、成功率 100% とあるとします。いくら実績は良いの探偵業者でも成功率が 100% は自然です。残念ながら、探偵業務は 100% 成功するものではありません。全力で調査しても及ばないこともあれば、想定内が起こることもあります。業者側の中のミスで失敗に終わることもあるでしょう。現実では、調査がうまくいかなかった事例が一定数あります。どれだけプロの探偵業者でも成功率 100% は不可能に近いのが現実です。設置したための探偵業者の管理実績が少ない、もしくは裏で数字を不正に操作していることが考えられます。100% の成功保証、調査業者は警戒が必要です。成功率が高ければ良いことは分かりません。120% の成功率など大げさな表現は、もはや集客目的であり、信頼できない数字とあります。甘いことには裏があると思ってください。悪質な業者は困っている人の心につけ込もうとします。高い成功率に惑わせないようにしましょう。成功率が自然に高くないか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その12、絶対必ずということに注目すれば、悪質な復元業者を生まれやすくなる。悪質な探偵業者を生まれるポイントの一つが、絶対必ずということです。絶対必ずということが対応されていることも注意を向けましょう。業者のウェブサイトを見た時、次のような言葉を見たことはありませんか。絶対復元されます。あなたの復元は必ずうまくいきます。絶対なく復元がない。一見すると力強くて自信のあることに思いますが、これほど怪しいことはありません。復元に絶対不安になるからです。どんな復元業者にも言えることですが、絶対と断言することはできません。自分が絶対復元すると宣言するならまだいいのですが、業者が断言するのは不自然です。ありえないことを断言しているなら、その時点で既に怪しいと考えているでしょう。独自の性質なので、飲みするのは厳禁です。どんな復元業者でもあくまで復元の可能性を高めたり、気持ち悪くさせたりする程度が限界です。プロの復元業者でさえ 100% の成功は保証できません。甘いことには裏があるということを思い出してください。強い言葉を使うのは自信のなさを裏返し、人生のない人をターゲットにしています。絶対ということが使われている業者は全て怪しいと考えるのが天命です。絶対ということが使われている業者は怪しいと考える。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その13、きちんと契約書を交わす探偵業者か。悪質な探偵業者の中には契約書を書くことをすることがあります。依頼者が契約書の必要性について尋ねても、素晴らしい説明で契約書を書くことをします。契約書は証拠残るので対抗ないですよ。契約書を交わしていると時間がありません。今すぐ実行しましょう。契約書がなくても私たちはしっかり成功させます。契約書なんて意味はないですよ。大切なのは我々の信頼関係です。探偵による調査について詳しくないので、そういうものなのかと思いそうになる。次は取っているように聞こえて信じそうになりますが、待ってください。これは大変危険です。契約内容を法的に証明するものが契約書です。契約書を交わしていないと後でトラブルになった時、契約内容を証明するものがなく、不利な立場になります。契約書を交わさずに業務を依頼するのはわざわざ問題を作るようなもの。手間暇かかる面倒であっても、必ず契約書を交わしましょう。もし業者が契約書を交わそうとしないなら、内容を取り下げるのが何です。話を途中まで進めておいて、今さら申し訳ないと思うかもしれませんが、トラブルを避けることが重要です。依頼者も業者の言い分をそのまま信じるのではなく、私の点はきちんと指摘しなければいけません。契約するときには契約書を交わすのが常識中の常識です。きちんと契約書を交わす業者が確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その14、個人ではなく個人であるか。個人であることは信用の場合は目安の一つになります。もちろん個人でもきちんと社風工作業者もいます。個人事業でも探偵業、営業許可証があるなら問題なく業務ができます。個人であっても複数人で組織名ができれば工作業は実施できます。しかし、現実的な信用問題として個人より個人の方が信用は高い傾向があると考えているでしょう。個人の設立するには代表者に賞金、所在地、業務内容などを国に登録する必要があります。その手続きに多くの書類を提出する必要があり、多額の費用もかかります。個人名に銀行口座を開くにも銀行からの審査が必要です。所在地や事業内容に不明点のある個人は口座を開くのが難しい現実があります。個人として運営しているのはそれらの条件を取り上げていることになるため、個人より信用しやすい傾向があります。さらに、有名に調査者を通して個人の売上や利益などを確認してみるのもいいでしょう。きちんと社風工作業者が企業信用調査者に登録されています。一般の方でも自由個人の売上や利益を確認できるので、規模や実績の目安になるでしょう。ただし、個人であっても確認には注意が必要です。個人は信用されやすいという状況を避けにとった実質な個人も存在しています。個人であることはあくまで信用を判断する目安の一つとするのがいいでしょう。個人として組織されているところが確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その15、事前調査に力を入れる業者か。事前調査を手伝おうとする業者は要注意です。過去にいたケースがあるので事前調査は必要ない。そうすれば事前調査の費用も省かれて済まないと思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。過去にいたケースがあったとしても復元の動画はそれぞれ異なります。事前調査を手伝う業者は本気で復元を成功させようとしていないこともあります。できるだけ手間を省き、作業を進ませようとしています。事前調査に力を入れる業者かどうかは重要なポイントです。事前調査をしない復元工作は基本的にありないと考えてください。ある程度対象者の動きに分かっていても事前調査を行うのが普通です。例えばシンプルな復元工作であっても最低大切なのは事前調査より困難の復元工作ではないかと思うかもしれません。しかし、その考えは改めた方がいいでしょう。困難の復元工作の成功を決めるのが事前調査からです。まっとうな復元工作業者なら事前調査に力を入れます。本気で復元を成功させるなら事前調査からせません。対象者の情報は少なくて困ることがあっても多くて困ることはありません。対象者の情報が多ければ多いほど具体的に復元工作の計画を立てることができ、成功率を高められます。きちんと事前調査をする業者が確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その16、十分な実績があるか。探偵業者を比較するとき実績を確認しましょう。実績は多ければ多いほど高い評価につながります。設立してない時間が経っている。今まで受け取った契約数が多い。業務において何らかの障壁がある。こうした点を目安にすると、頼りになる探偵業者を割り出しになります。実績が多ければ、それだけ多くのノウハウも蓄積されていることが考えられます。業者になりながらスムーズに業務を遂行してくれると期待できます。社内で健康な調査員が進めば、想定内が発生した際にも優遇なきはずです。ただし、実績の発信には要注意です。実績は自己申告であるため、生活は変わりません。集客目的でわざと大きな実績を見せている可能性もあります。過信に注意しながら、あくまで評価の一つとするのがいいでしょう。実績を確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その17、成功報酬が必要な探偵業者か。成功報酬が必要な探偵業者と必要ない探偵業者。選んだらどうじゃないでしょうか。 成功報酬とは、いないような問題が完了できた場合、これとして支払われる報酬のことです。依頼者からすると、成功報酬が必要なければ安くなるので、助かると思いがちです。安さに魅力を感じて、成功報酬が必要ない安定業者を選びたくなるのではないでしょうか。特に、経済事情が厳しいときは、ますます成功報酬が必要ない安定業者を選びがちです。しかし、ここが要注意です。一般的に成功報酬が必要な安定業者の方が少ない傾向があると言われています。成功報酬の依頼者にとって大きな違いですが、それは安定業者にとっても同じです。成功報酬が必要な安定業者は本気で成功させようとする意識が高くなりがちです。面談、計画の予算、作業の実行など全ての予定で全力を発揮しようとします。見方を変えると、成功報酬が必要な安定業者は本気で成功に全力を尽くすという仕事と思います。成功報酬が高めに設定されている安定業者ほど本気が強いことも伺います。成功報酬は成功しなければ払う必要はありません。成功性は必要になる企業ですが、その企業で成功率を上げられる価値はあると言えるでしょう。本気で復元を成功させたければ、成功報酬が必要な安定業者を選ぶことが良いと言います。できるだけ成功報酬が必要な安定業者を選ぶ。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その18、代表者の本名と顔写真があるか。ウェブサイトや案内資料に代表者の本名と顔が掲載されているか確認しましょう。代表者の本名と顔写真の本名はその事業者の信用を図るポイントの一つです。もちろん社員の本名や顔が掲載がなくてもいいのです。プライバシーに関わるため伏せておきたい場合が多いでしょう。しかし、事業の代表者は立場上本名と顔を掲載するのが一般的です。名前は本名であることが重要です。表記だけやニックネームでは不十分です。顔は写真であることがですと、似顔絵を出すことが不十分と言えるでしょう。詐欺や悪徳業者は自分の本名や顔を公にすることを嫌います。当然、やましいことをしているわけですから、できるだけ名前も顔を隠そうとします。そのため、代表者の本名と顔写真がきちんと載っているならある程度信用できると言えます。やましいことはしていない。きちんとした業務をしているというメッセージが読み取れるでしょう。依頼者にとっても本名と顔写真があれば、この人が代表者なのかとあらに安心しやすくなるでしょう。本名と顔写真がある安定業者は、依頼者を安心させるための配慮ができているという目安の一つになります。代表者の本名と顔写真があるか確認する。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その19。以上、問い合わせた後、しつこく勧誘をしてこないか。以上、相談で問い合わせた後、しつこく勧誘をしている安定業者がいます。問い合わせた際に記載した個人情報を元に、今後日で問い合わせていきます。その後、どうなりましたでしょうか。その後、携帯の心配で連絡をさせていただきました。悩んでいるならお手伝いしますよ。こうした励ましの言葉があれば、本気で助けてくれようとしていると思うかもしれません。表向きは親切に言えるため、拒否しにくいところ。もちろん、依頼者から連絡してほしい要望をしたならまだ分かります。あくまで、依頼者からの要望ですが、安定業者から連絡があっても自然です。しかし、お願いをしたわけでもなく、しつこく連絡をしている安定業者は要注意と考えていいでしょう。結局は営業の電話です。無理に契約させようとする安定業者は契約を取ることに自信になっていることが読み取れます。しつこく電話をする様子が依頼者に配慮がないとあるため、依頼者の問題が対応しやすいでしょう。しつこく勧誘をする安定業者からは見るのが正解です。きちんとした安定業者はしつこく営業の電話はありません。依頼者の希望を尊重するため、しつこく勧誘者に契約を要請することはありません。一度、問い合わせた後、しつこく勧誘をしてこないか確認する。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その20、アフターサービスがあるか。アフターサービスとは何でしょうか。アフターサービスは調査終了後、依頼者の適切な対応について活用するサービスのことを言います。アフターフローと呼ばれることもあります。安定業者の質問を決めるポイントとしてアフターサービスの確認も欠かせません。万が一のことも考えるならアフターサービスのある安定業者の方が安心です。もちろん調査できればいいアフターサービスは不要という人もいるでしょう。しかし実際のところ調査がなくいってもその後の対応に困ることがあります。例えば浮気調査の結果実際に浮気があったと判明したとします。本来ならここで調査は終了ですが、離婚の手続きや慰謝料の請求方法などわからないこともあるはずです。こんな時安定業者に相談できるとかされるでしょう。離婚の手続きを教えてくれたり必要な弁護士を紹介してもらえたりなどスムーズにその後の対応を進められます。アフターサービスのある安定業者は本気で会社のことを考えている姿勢が見られます。調査完了して、すぐに様は調査している安定業者がいるでしょう。調査成功が本物の成功になるためにお手伝いしています。アフターサービス返金制度があるか。返金制度は何でしょうか。返金制度は契約途中でキャンセルした場合、支払金の金額が一部もしくは全額戻ってくる制度のことを言います。これだけ金額が戻ってくるのは状況によって様々です。もし返金制度がない安定業者なら注意した方がいいでしょう。もちろん安定業者に都合があるのもあります。前もって作業に必要な準備をしていれば無駄になります。準備は手間暇がかかるため、借金を支払った後にキャンセルした場合、全額返金するのは難しいでしょう。キャンセルの時期が遅れば、借金の半分以上返金されない状況を確保する必要があります。しかし、金額の一部が返金されない状況があっても、全く返金されないのは自然です。契約の後に都合があるなくて、キャンセルすることになり返金してもらいたい場合があります。良心的な安定業者なら返金制度を設けるのが一般的です。返金制度なんてなくてもいいと思うかもしれませんが、いらないようになりません。契約したと思われるのため、キャンセルしなければいけないのは誰でも起こり得ること。たとえ返金制度を利用する予定がないのであっても、この場合には現れません。面倒であっても、返金制度の有無や内容についてきちんと確認しておきましょう。最低限確認したいのは次の3点です。どんな状況のこと返金してもらえるのか。いかまで返金してもらえるのか。実際に返金制度が適用された例はあるのか。詳しい説明があれば安心していただきます。返金制度があるか確認する。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その12、貸しによる調整があるか。安定業者は、プロですから、何か作業を進めてくれるでしょう。復元の成功に向けて一つの水もないようです。しかし、安定業者も資格しているため、安定業者はありません。例えば、安定業者の失敗のため、毎日調査の失敗に終わりです。もしくは、調査段階で会社に何らかの損害を与えてしまう場合もあるでしょう。実際、過去にはそうした例が起こっています。安定業者には完璧であることを望みますが、現実では完璧にいかないことがあるのも事実。こうした状況を想定して、安定業者の失敗による調整も確認しておきましょう。最低限確認したいのは次の3点です。いかがで返金してもらえるのか。どんな状況のこと返金してもらえるのか。実際に調整が適用された例はあるのか。詳しい説明があったり、心を対応していただければ安心していただきます。ウェブサイトに掲載されていなければ、面談の時に確認するといいでしょう。質問しにくいかもしれませんが、重要な内容です。業者が何か対応するように、会社も何か確認しましょう。保証制度があるか確認する。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その13、ウェブサイトの文章に不自然な点はないか。販売企業のウェブサイトを見たとき、デザインや商品だけでなく文章の注目してください。ウェブサイトのデザインが立派であったり、写真が綺麗だったりしても文章がおかしいなら警戒が必要です。ある失業者の場合、ウェブサイトの文章に不自然な点が成功があります。ご自宅が多い。言葉遣いが不自然。文法の誤りもあります。文章中に外国語が混じっている。文章の言葉として意味はしていない。見たことのない文字や記号がある。国内のウェブサイトに見せかけて、実際は海外のウェブサイトである可能性もあるでしょう。外国人が翻訳ソフトを使って、いい加減に作ったウェブサイトなのかもしれません。メールで問い合わせたときも、返信の文章に不自然な点がありますが、やはり警戒しておく必要があるでしょう。もちろん、単に社員が外国人である可能性もあるため、確実な失業者は言えません。一つや二つくらいが単なるミスという可能性もありますが、たくさん目立つのは不自然です。文章に不自然な点がありますが、たとえ欲しい商品があっても購入をしたいのが賢明です。改めて考えれば、そこでしか買えない商品ということはないはずです。購入する販売サイトを変更することで、後悔を生じやすくなります。ウェブサイトの文章に不自然な点がないか確認する。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その14、個人情報の取り扱いを詳しく丁寧に説明してくれるか。業者と面談の際、個人情報の取り扱いについて質問してみましょう。依頼業者のですが、秘密や個人情報は守っていただけるでしょうか。こんな基本的なことをあえて質問したい。これは重要なポイントです。個人情報の取り扱いは業者にとって最も基本的なことです。依頼者の秘密は守って当然、資金があって当たり前。おそらくウェブサイトの資金やプライバシー保持についての掲載があるでしょう。少しでも会社に安心してもらえるよう、あらかじめウェブサイト上で綿密な説明がされているはずです。ウェブサイトの問い合わせにもセキュリティ法の安全性により安全な通信が行われているはずです。ではなぜあえて質問するか。それは基本的な質問の答え方を見ることで業者の本質が見えてくるからです。基本的な質問なら丁寧に説明してくれる業者もいれば適当に説明を済ませる業者もいます。業者からすれば個人情報の取り扱いは守って当然ですが、依頼者から質問されたら丁寧に答える必要があります。基本的な質問であっても詳しく丁寧に説明する業者になれば控えていると考えてもいいでしょう。基本的な質問をしたとき説明を面倒そうにしているなら、その業者の契約は見直した方がいいかもしれません。基本的な質問の答え方を見ることで業者の本質が見えてくるはずです。個人情報の取り扱いをこれだけ詳しく丁寧に説明してくれるか確認する。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その15、住所の問題ないか。ウェブサイトを見たとき住所を確認しましょう。普通に考えると住所には落ちがあると思いますが、そうでない安定業者もあります。特に住所が一般の人の場合は要チェックです。住所が一等地なら一般のイメージがありますが、実際はわかりません。改めて確認すると、バーチャルオフィスやレンタルオフィスという場合があります。バーチャルオフィスやレンタルオフィスならデータから一等地の住所を借りることができます。こういう事情はバーチャルオフィスやレンタルオフィスで登記しても問題ありません。一等地のバーチャルオフィスやレンタルオフィスは飲食アップや停車券としてもよく利用されます。もちろん打ち合わせができる例ならば最低限の業務は行われるでしょう。しかし、きちんとしたオフィスのない安定業者は一般的に考えて、資金やサービスが不十分である可能性があります。安定業務には、ミスが許されない本格的な仕事が求められます。複数の人員を組んで調査を行うこともあれば、手配を収めたり残業をすることもあります。オフィスなければ本格的な仕事をすることは難しいでしょう。バーチャルオフィスやレンタルオフィスは調整制度を一箇所の多くの業者が利用します。 面談とインセキュリティといかに高い期待を寄せるのは難しいのが現実です。そもそも実在しない住所ならその安定業者との契約が避けるのが延命です。ウェブサイト住所の記載さない安定業者もやはり信用面に不安があるため警戒が必要です。きちんと下押しを叶えている安定業者から確認する。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その入力、実行会から落としてこないか。安定業者としてした時実行会から様子があれば警戒が必要です。見積もりを詳しくご説明したいので以上お会いしましょう。電話では話しにくいと思いますのでできればお会いしませんか。詳しいお話をさせていただきたいので以上お会いしましょう。もちろんあった方が詳しく話しやすいのは事実です。お互いの方は見えた方が信頼関係につながりやすくなります。資料を見せてもらいながら話してもらえると被害者の内容を理解しやすいでしょう。大事な契約を結ぶなら以上あって話しておく方がいいのは間違いありません。しかし両者と話すために実行会から様子が出すのは不自然です。改めて考えると見積もりの詳細内容も電話で説明が可能です。契約でさえ契約書を郵送すれば可能ではありません。実行会から落とすのは必死で契約を落としている可能性があります。デパートの出向のようなものです。進められてつい帰国されてしまうと買わないといけないかなという気持ちになります。悪質業者もこの心理テクニックを利用します。あって話をすると契約しないといけないかなという申し訳ない気持ちになる。正常な判断を学ばせるために役立っているなら良心的な業者はありません。業者のペースに寄せていずれは損な契約を結んでいる可能性があります。最終的に以上はあっておくべきですが、業者側から執行会から様子が出すなら厳重な警戒が必要です。何か問題がある業者でないか確認する。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その17、成功報酬より着信の方が高くなっていないか。成功報酬のある安定業者なら着信との比較をしてみましょう。もし成功報酬より着信の方が高い金額なら要注意です。一般的な安定業者は成功報酬が収益の大きな柱になっています。安定業者の最大の目的は会社の調査を成功させること。その他の会社の差別を成功報酬は着信より高く設定するのが一般的です。今からず成功報酬より着信の方が高いなら何らかの事情があると考えられます。例えば調査を成功させるより一般の数を増やすことに重点を置いているかもしれません。調査の成功を本気で考えてはずしなくてるという可能性があります。もし疑問に思ったら業者に成功報酬より着信の方が高い理由を質問してみるといいでしょう。ここで一般的な説明しかしない業者は怪しい可能性があります。痛いところを押されたと何らかにごまかすような説明をしたくなられたらますます注意です。着信より成功報酬の方が高いかどうか確認する。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その18、過去に要請書を受けていないか。過去に要請書を受けていないか確認しましょう。判断の警察や公安委員会のウェブサイトでは、業者の行政処分状況が公開されています。閲覧は誰でもできます。もちろん、利用も無料です。営業停止命令が出された業者は確実に掲載されるため、その業者が属するのでは、過去の処分状況の有無が確認できます。処分内容や処分理由も掲載されるため、参考になるでしょう。ただし、世の中には同じ名前の会社も存在するため、代表者の氏名や営業所の所在地なども確認すると正確に判断できます。公表期間は処分が行われた期間3年間です。そのため、過去に処分の受けていても3年が経過していれば確認できない場合があります。インターネット上のニュースサイトや掲示板などと合わせて確認するといいでしょう。過去に行政処分の受けていないか確認する。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その19、掲載されている感謝状が不自然でないか。ウェブサイトに感謝状を掲載していれば、きちんと中身を確認しましょう。感謝状があるので素晴らしいと思うかもしれません。もちろん、ウェブサイトに感謝状を掲載することで自社の評価を高めるのは、どの業者のウェブサイト手段。安定業のウェブサイトでも感謝状が掲載されている場合があります。直筆の手紙が掲載されていれば、注目してしまい、信用しやすくなるでしょう。しかし、感謝状があるから素晴らしいと考えるのは早いです。感謝状に不自然な点がないか確認してみてください。ご存知業者を褒められた文章、職業や年齢を表している。本業や顔写真までついている。以下、感謝状とはいえ、きれいに整理しています。一般的に安定業は、会社の元がないように対応します。感謝状をもらったとしても、会社の観点から大きな場合の掲載は控えます。今からず本人が特定できそうな感謝状をウェブサイトに掲載するのは不自然です。きれいに整理している感謝状は怪しいと考えているでしょう。本人から了承を得ているなどの注意がなければ、自作人である可能性があります。感謝状を飲みせず、本物なのかどうか見極める必要があります。良心のある安定業者なら、むやみ感謝状を掲載しようとしません。感謝状をウェブサイトに掲載しなくても、評判と実力で十分集客ができるのです。掲載されている感謝状に不自然な点がないか確認する。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その30、違法な手法を提案してこないか。安定業者は違法な行為を行います。公安委員会から交付された安定業者の特定証明書が公平な管理で業務を行います。安定業者の特定証明書は営業所の安い位置に提示されています。しかし、安定業者が提案した内容が全て問題ないかずと考えるのも危険です。依頼者から見て、あなたに行こうと思われる手段を提案されたら、その安定業者は怪しいと考えていいでしょう。対象者を脅す。対象者の暴力を働く。無断で使用しに忍び込む。対象者の仕事を盗む。仕事から見ても、これは明らかに違法です。相談の際、違法な手段を提案している安定業者が関わらないのが天命です。違法と分かっていながら、依頼者の場合、依頼にも当犯者になる可能性があります。そもそも、違法な行為をする安定業者が提示されている成功率さえ怪しいと考えるのがどうです。不正な気持ちが強いと、全部の判断が難しいですが、最低限の良識では維持してください。違法な手段を提案する安定業者は一切関わりを持たないのが天命です。違法な手段を提案してこないか確認する。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。まとめ、その1、業者を選ぶときは安さや短い期間に終わらせず、50数。その2、安定業者と証明書のある団体を選ぶ。その3、きちんとしたウェブサイトを運営しているか確認する。その4、料金の内訳を提示してくれるか確認する。その5、マスコミの出演実績の有無を確認する。その6、依頼者の予算が足りないとき、消費者金融、闇金融を紹介してこないか確認する。その7、事務的な異常が強くないか確認する。その8、親身に対応してくれるか確認する。その9、インターネットを利用して業者の評価を確認する。その10、生活者に協力したりしないか確認する。その11、成功率が自然に高めないか確認する。その12、絶対という言葉が使われている業者は怪しいと疑う。その13、きちんと契約書を交わす業者確認する。その14、個人として組織運営されているところ確認する。その15、きちんと事前調査をする業者が確認する。その16、実績を確認する。その17、できるだけ成功報酬が必要な安定業者を選ぶ。その18、代表者の本業と顔写真があるか確認する。その19、一度問い合わせた後実行完了してこないか確認する。その20、アフターサービスがあるか確認する。その21、返金制度があるか確認する。その22、保証制度があるか確認する。その23、ウェブサイトの文章に不自然な点がないか確認する。その24、個人情報の問い合わせをどれだけ詳しく丁寧に説明してくれるか確認する。その25、きちんとした保証を構えている安定業者が確認する。その16、何か問題がある業者でないか確認する。その17、着信より成功報酬の方が高いかどうか確認する。その18、過去に要請書を載せていないか確認する。その19、掲載されている感謝状に不自然な点がないか確認する。その30、違法な書を提案してこないか確認する。